トークディクショナリーの時間です。
おはようございます。
おはようございます。
今日はお忙しいところをおいでいただきましてありがとうございました。まず自己紹介を、それぞれしていただきたいんですけれども、簡単にお名前と今やってらっしゃることと、それからもしできればご家族のことを少しご紹介いただけるといいなと思いますが、
遠藤美彦と申します。
はじめまして。
私は建築の設計をやっていまして、8歳になる娘がいて、建築住宅とか、インテリアの設計をする傍ら、子どもの遊び場の環境をもっとこういいものをデザインを入れたいなと思って、そういうことを少しずつやっています。
はい、ありがとうございます。じゃあ峰川さんお願いします。
はい、峰川貴子です。よろしくお願いします。私は音楽を作っています。でも結婚してから、家事も中心にしているので、マイペースで活動は続けています。家族は、主人、音楽をしている主人と、7歳になる男の子の母親です。
はい、
はい、
ありがとうございます。じゃあ最後に私が石井と言います。石井澄江と言いますが、長いので名前を短くしますと、財団法人で、ジョイセフという非営利の活動をしている、財団法人の事務局長をしております。12月1日間もなくですけれども、が世界エイズデーであったということはご存知でいらっしゃいますか？
いえ
そうですよね、あまり知名度がないんですけど、はい、これ1988年ですから、もう約20年近く前に、決められたことなんですけれども、世界中で、この日で各地でエイズのための、イベントが開催されています。それで昨年はジョイセフはバッファロードーターの小野由美子さんにおいでいただきまして、やはりアフリカでのエイズの問題で、対談をさせていただいて、このポッドキャストにも載せていただいたんですけれども、残念ながら日本ではまだまだエイズというのは、幸せな部分もあるんですが、知られてない理由もあるので、あまりエイズについてご存じない方が多いんですよね。でそれは逆に言うと、それだけ問題がまだそれだけ深刻になっていないということも含めて、いい意味でも悪い意味でもまだまだなかなか普通の方がエイズについてご存じないというところの状況なので、そのエイズって初めてこう聞かれるときに、それぞれどんな印象をまずお持ちになるか、ちょっとお話をくださいますか？
やっぱりなんかこう本で読んだりすると、有名な現代美術のアーティストがエイズで亡くなったとか、
ね、
ミュージシャンとか、そういう、 こう破天荒なライフスタイルから来るような、いつもこうセックスとかドラッグとか、そういうイメージがすごく多くて、でそれがこう遠いなんか時代のシンボルみたいな感じな文化的なイメージが強くって、肉感としてその痛みとか、どうやってその人が生きているかみたいなのが、
そう、あと
等身大で分かんない、
周りのやっぱり身近な人では、やっぱりいないんです。聞いたことがなくて、だからこうそういうやっぱりミュージシャンだとかが亡くなったとか、そういう話を聞くと、ああって思うんだけれども、なんかあまりこう近くないような感じがしてはいるんですけど、でもそうではないじゃないかっていうのはなんとなく、そのなんとなくっていう、
簡単に分かるようにご説明できたらいいなと思うので、
お願いします。
世界で今、3950万人が、HIV の陽性です。これは2006年だから去年の数字なんですけど、でそんな中で、実際に1年間に新たにエイズ、HIV に感染している人というのが430万人、で430万人と言われても全然わからないでしょうけど、これは1分間に直すと世界中でどこかで8人が新たに1分に8人感染している。で毎年というか去年1年間2006年で亡くなった方が290万人で、これは1分間で数えると6人亡くなっているという ということなので、ちょっと1分間にするとギョッとする数字ですよね。私たちが今とても心配をしているのは、そういった中でも特に女性 の、うん、エイズとか HIV に感染する女性の方たちが増えている、はい、ということが、世界的に増えているのが一番今大きな問題なんですね、うん、でどのくらい増えているかっていうと、もともとさっきもおっしゃったように、どちらかというとエイズっていうと、エイズのイメージっていうのは、そのアーティスト、うん、それからどちらかというとそのゲイの中であったり、うんうん、だから男性がエイズで亡くなるっていうイメージが多分かなりお持ちだと思うんですが、うんうん、アフリカのサハラ砂漠よりもっと南のところに行きますと、すでに女性の陽性者の方の方が男性より増えて
多いんですか。
いるんですね。で国によっても場所によってもかなり割合は違うんですけれども、はいはい、どちらかというと男性の陽性者の方が少し率が落ちているんですが、女性は急激に増えているというのが今ですから、国際的にちょっと難しい言葉を言うと、エイズの女性化っていうんです、うん、女性にか、うん、化けるものか、はい、化学のか、はい、でエイズが女性化しているっていうことを言われています
。最近なんですか。
はい、ここ数年 の、 特に、大きな話題に問題としてなっています、
はい、でどうして女性の感染者が。
そうですよね。それが多分どうしてと思われると思うんですけど、うん、いろんな理由があるんです、うん、その背景には、一つは貧しい貧困という問題があって、はい、女性の場合は貧困であるがゆえに、それから、女性であるがために、教育を受けられなかったりとか、うん、そういうものが複雑に絡まって、はい、出ているということが あるんですけれども、はい、一つは女性の地位の低さ、それから地位の低さから来る教育が受けられないこと、うん、それから貧困が直接女性に跳ね返ってしまう、はい、ということがあるんですけど、それをもう少しこう、具体的にお話をすると、うん、貧しい、家族が食べられない、うんうん、でも教育はない、うんうん、でそうすると女性が何か、うん、自分が少なくとも食べていくときにできることというと、うんうん、残念ながら生産業に従事することしかないという、うんはい、そういうことがあるんですね。そうすると、そういう中で の、 非常にエイズ HIV に感染してしまう可能性が高いということがまず第一あります。それからやはり性暴力という問題もあって、うんうん、かなり、レイプなどによってエイズに感染させられてしまうといったようなケースも多かったり、はい、それから生物学的にはこれよく言われてるんですけど、女性の方がエイズに男性よりもかかりやすいということもあるので、1回の性交渉でエイズにかかってしまう割合は女性の方がはるかに高いんですね。
そうなんですか。
そうなんです。それからあとは今問題になっているのは、夫から感染する女性がすごく多いんです。で場所によってもかなりその割合は違うんですけれども、はい、アジアなんかで今最近問題になっているのはここの点で、まあ、アフリカでもそうなんですけれども、はい、よくそのエイズだとその、自分はエイズにかかるようなことは何も身に覚えのあることはしていないと、うん、でそれなのになぜエイズにかかるのかっていうところで、調べてくると大体が夫からの感染、インドの例ですと、はい、エイズの、陽性の方、HIV の陽性の方の 90%は、夫から感染しているという、うん、このデータは全部のデータではないんですけれども、一部のクリニックに来る方たちのデータを全部集計すると、女性の場合は夫からの感染、うん、ということで、残念ながら結婚をしているということが、それから非常に、相手に対して誠実であるということが、うん、女性の身を守ってはくれていないという、そういう状況もあるんですね。でやはり文化的に夫が外で遊びに行くということに対して、うん、非常に許容している文化のところがたくさんあります、うん、だからそういう中ですと、男性が一人エイズにかかっていると、それによってそこで性交渉を行われた女性に全てエイズが感染してしまう、うんうん、HIV がの陽性というところで感染してしまうということがたくさん増えている。
なるほど。
はい、あと制度的に一夫多妻のところもまだありますから、
そうですね、はい、もうそうすると
大変なことに、
はい、ですからあの女性がこれだけ増えてしまっている時に、じゃあ女性は女性で自分の身をどうやって守るのかっていう時に、例えば家庭内で夫にあの、コンドームを使ってくれということを女性が言えない文化というのもまた女性の地位の低さがあの邪魔をしていて、そういう、こう性交渉の時に、自分があの夫に言えない、そうするともうあのたとえ夫が外で遊んでいるというのが分かっていても、自分の身を守るために言えないというところも、はい、あります。そういうことが複雑に絡み合って、
そうですね、
はい、女性の、あの陽性者が急増して今います。実際にじゃあ、 あの女性の陽性者の方の声ということで、アフリカのお二人の、一人はザンビアの方で、はい、一人はガーナの方で、はい、インタビューというのを聞いていただきましたけれども、はい、ちょっとそれぞれどう思われたかというのを、うん、感想をここで、遠藤さんの方からでいいですか、
はいはい、正直言うと同じこう女性として自分の力でなんか自分の道をポジティブにやっていこうっていうところで、なんかあいいなって思ったのと、はいはい、そのこれが正しい発言かわからないんですけれども、みんな同じだなって思ったんです。私は私なりに東京で、その先進国で恵まれ、世界の水準で見たら健康で恵まれてるかもしれないんだけれども、何かハンデがあってそれに向かってこう進んでいく力っていうのはみんな同じだなと思って、なんかこう偏見で見るような気持ちとか差別的な気持ちは全然なく、こういうふうに自分も周りの友達も生きていけたらいいなっていうふうに思いました、
はい、自分が HIV に感染してるって分かってそれを乗り越えていけるパワーっていうのはやっぱりすごいなと思うっていう、あと、みんな支えてくださる方がいるっていうのは、
そうですね、
ああそうなんだ、あのやっぱり分からないじゃないですか、
はい、
日本だと、あそういう団体があるのかもしれないと思うけれども、はい、あそれは世界中そういう小さなパワーっていうのが生まれてきているんだ、はい、それはやっぱりすごく助けになるというか、素晴らしいことだなと思いました。
確かにあのアフリカの状況というのは多分想像がつかないと思うんですよ、自分の日常生活の中 で、でこのインタビューを聞いていて、何時間も歩いていくとか何日間かけないとわからないとか、そういう、こう世界ってなかなか想像がつかないじゃないですか、だからあの普段何でも物がすぐ手に入るところにある人たちの中で、じゃあこのここに出てくる2人のお母さんたちが検査1回するのに、あの何回も行かなきゃいけない、
2日後
とか、で結果もそう2日後に来なさいと言われる、でそこまでどのくらいの距離をかけていくのかということを考えたりすると多分気が遠くなって、そんな世界がこの世の中にあるんだろうかっていうあの驚愕というか驚きがあると思うんですけど、これがやっぱりアフリカの持っている大きな現実なんですね。で一番あのいくつかたくさん問題があるんですけれども、例えば、我々が考えるようなこう医療施設、クリニック一つ、あの歩いて行かれる距離にあればいい方、でないのが普通っていうのが、あの田舎に行ってしまったら、あります。ですからおそらく人によっては一生医者を見たことがないっていう人もたくさんいる、
そうかもしれないですね、はい、
誰かの車に乗せてってもらったりとか、
車なんてない、だから車見たことないって人もいるかもしれない、
医療行為という事態が知らないっていう、
そう知らない、だからどういうことがちゃんとしたその近代的な医療 で、でここにもあの祈祷師とかいろいろ危ない人が出てくるんですけど、そういう人がたくさんいるわけですよね、だからあの地域の中で非常に伝統的にいろんなまじないをする人たちとか、でその人たちがあの医療行為も一緒にして、それで自分たちはこう医者にかかっていると思っている人たちとか、ですからお薬にしたって、あの全然その我々が考えているような薬ではないものを飲まされて、それが薬と思っている人たちとたくさんいる、でそれでもそれすらも言ってない人たちもまだいる、でそれからあとはですから、その医療機関がないということは同じように学校もない、 であのお金も当然ありませんから、じゃあどっかに遠くにあの子供を出せるか、そんなことも当然ないわけですよね、そしてなんとなく自給自足の生活で暮らしている人たちに、じゃあそのエイズって、その HIV って一体何なんだっていうのを分かってもらうというのはすごく気が遠くなるような作業が必要なんですが、ただアフリカの場合はそんなことも言っていられないくらい、あの HIV エイズが蔓延してしまったので、ここにも出てきてますけど、そのエイズじゃなくて例えば結核になってしまって、あのどうしてもしょうがなくてお医者に行ったと。でも結核って言葉すらおそらく知らなかったと思うんです、初めは。で行ったら結核って言われたとか、それからあのマラリアで行ったらという話ですけど、ですからマラリアなんかは非常にみんなあの一般的なので分かるかもしれませんけれども、はい、そういうその言葉を分からなくても、あまりにもその HIV AIDS の影響が大きくなりすぎたために、みんながその HIV AIDS というのをなんとなく知っている。ただ、あの先ほども一番初めの時に冒頭で伺った時にもなんとなく漠然としたイメージしかないっておっしゃってましたけど、それと同じように多分 AIDS イコール死んじゃうっていう、イメージをすごく持っていらっしゃると思うんですね。それから初め の, あのいろんなこうみんなが持ってる差別とか偏見の中には、やはりあのその、例えば これは特別な人たちがなる病気、あの外で遊んできた人たちがなっちゃうんだとか、それから薬物の常用している人、そのあと注射で薬物を常用している人がなっちゃうんだとか、そういうエイズのイメージが、これはあの身を正しくしていればならないみたいな、そういうイメージも結構あって、
それはすごくこうありますね。なんかそういうもしも自分がこう生きてきた過程で何かこう思い当たることがあれば、多分調べに行ったりとかするんだと思うんですけど、なんかそういう、こう、なんで行為というか、そういうことがない、思い当たることがないからこう検査も行かないでもいいんじゃないかって思ってしまうし、
大変なのは、検査に行ったっていうことが分かるだけで、みんなからあの人はエイズの検査に行ったっていうと、もうみんながそれで寄らなくなってきちゃったりとかっていう、そういう、はい、
あのテレビとかはあるんですか？
ないです、ほとんど。
村はみんな何人ぐらいの村なんですか？
あのそれはね、国とか場所によっていろいろなんですね、でここで言っているあのこのザンビアの方たちとか、あのガーナの方たちですと、が住んでいる村だと大体、少ないと数百人ぐらいで、多いと千人ちょっとぐらいが村ぐらい。
じゃあ結構やっぱり多い。
でもね、その村って言ってもこう地域がどのくらい広いかとか、それで村って言ってもこう道が全部あるわけではなくって、
そうですね、
そうなんです、
広いところ、ね、なんか
どこからどこまでが村なのっていう、そういう感じなんですよね。だからこうイメージ的になかなか捉えにくいかもしれないですけど、結構こう乾燥している土のこう世界の中に、あの木もあんまり葉っぱが茂ってない木がひょこひょこひょこひょこっと生えていて、そこにあのうちといっても何て言うんですか、木はほとんどないので、あの土だったり、それからあとは草みたいなもので作ったうちが点々とこうちょっとあってという、それそういうイメージで村って思っていただければいいかもしれないんですけど、その村だからどこからどこまでが村って言われてもよくわからないようなところに人がこうパラパラと住んでいて、そこにこう家畜を飼っているというような状況が、あの少し、まあ、全部ではないんですけれども、少し状況を説明するとそんな感じだと思うんですね。ですからそういう中に、であのこの方たちがこうやってこう、立ち上がっていくっていうのは、
すごいことですね。
すごいことです、
はい、あの私たちがやってることはかわいそうだからではなくて、これはあのなったなったということ の, そ, のそれを当然引き受けた形で、みんな同じ、いつだって別にこの人だからなったわけではなくて、誰だってなる可能性はあって、
そ, う、ね、うん、
それが今やあの薬が発達、治療が発達したので、その治る病気ではないけれど、でも死ぬのはかなり延命が、あのできる病気 になってきている、うんはい、ということで薬さえ飲み続ければかなり、命を長らえることができるまでにエイズはなってきていて、極端に人が言うともうエイズは死ぬ病気ではないということを言う方すらいるんですけれども、アフリカでもこういう方たちがそのちゃんと検査を受けて自分の状況が分かって、そしてそのお薬が手に入れるようになると本当にエイズというものがもっと違う形でみんなが受け入れられるようになると思うんですよ、はい、
まあ、その命を伸ばすというかその延命っていうこともあるんですけど、その感染を抑えるということも、そのお薬とかでできるようになるんですか。
感染を抑えるっていうのは
抑えるというか広げないように、
なかなかね今ねそれが新しい技術で、例えば予防接種ができないかとか開発をしてるんですけど、なかなかそう簡単には難しいようです、はい、ですからエイズを予防するのは今のところ本当に性感染症の場合、性感染で、いう時にはもうコンドーム使う以外ないんですね、まあ、一応女性用のコンドームというのもできてはいるんですけれども、なかなか使われていませんが、
女性用のコンドーム、
はい、あるんです。はい、特に、あとは女性が使えるようなエイズの予防薬をなるべく開発しようとして、必死で世界中で開発も行われていますが、
それはいいですね、
はい、やはり女性が自分で手段を持つ、ということが重要だって、さっきのように、はい、なかなか女性が、男性に交渉ができないというのであれば、自分が自分で予防できるという手段が必要なんじゃないかということもあるんですけど、まだなかなか技術的にそこまで、はい、完全にはいっていないんです、で、HIV-AIDS の場合は重要なことって3つなんですね、はい、1つは予防、絶対そうして、まず予防するのが第一ですよね、で、ただかかってしまったら、それは治療をしなければいけないし、それと同時にケアという言い方をするんですけど、どうやってそういうこと付き合っていくかということを考えなければいけないので、その予防をする意味でも、なるべくみんながその自分がどういう状況かっていうことを知ることが重要なんですけど、HIV エイズで問題なのは、実際にこれ推計でしかないので、今まで出ている数字って 90% 近くの人が自分が HIV エイズに感染している、 HIV に感染しているということを知らないんです、まだ
推計
なので、だからその知らない人たちが知らないままに行動をしているので感染が防げないということもある。
エイズ患者として今想定されている4000万人でしたっけ、の中で知らないでいそうな人は何割くらいなんですか。
HIV の陽性がその約4000万人って、3950万人ですけど、そのうちのおそらく 90% ぐらいは、
そのうちの 90% が分かってない
HIV の陽性だということを知らない
どうやって測った
の
か。すごいですね、
そのじゃあ推計がどうできるかっていろいろ技術的なこう、ことをやっていて、その推計を取ってはいるんですけれども、一つ例えば具体的に言うと、妊婦検診というかお母さんが、それこそ妊娠した時に検査を受けた時に、大体それでどのくらいその HIV の陽性が出てくるかということで、こう推計をしたりとか、いろんなところで出てくるその、数字を寄せ集めて、こういった推計ってされてるんですね。たださっきも言ったように、みんながそれぞれまず自分の状況が分かれば、自分が HIV の陽性だと分かれば、次の行動もそれなりに、
そうですね、
そのために人にうつさないためにということができるんですが、知らない人はそのまま、はい、ですからなるべく、検査に行ってくださいと言っても、さっきのようにいろんな差別や偏見が周りにあると、もう行くだけでそこに差別されてしまう。
そうですね、アフリカの場合は本当にそういう小さな村とかだと、やっぱりこう兄弟親とかに病院に行くっていうと、何どうしたのって言われますよね。
周りの人たちが、あの人はあそこに行ったんだよって言うと、もうそれだけで あのエイズだっていう話のような、うんはい、あのこのお二人の例にも書いてありましたけど、やはりお二人ともその感染者として、あの陽性者として、皆さんにこう伝えるときに、まずは検査に行ってくださいとか、うん、それからあの他にも陽性で来た人たちに対していろんなカウンセリングをしたりとかいうあの活動が出ていますけれども、はい、やはりあのそういったその長いプロセスというのが、うんうん、あの HIV エイズの陽性、あの、ごめんなさい、 HIV の、 その陽性者として活動するまでにはあって、うんはい、あのそこがこう乗り越えてきた、うん、来た人たちというものをもっともっと積極的に我々が支援して、うん、でその方たちの口を通じて周りの人たちに、ねうんはい、あのいろんなこう啓発とか教育をしてもらう、はい、それから自分の体験談を通してみんなに話をしてもらうことが、うん、あの一番意外と効果的なんですね。
なるほど、
はい、
そうですね。その例えば検査を受けるところまでに至って、それが陽性だと分かって、でその薬で治療を始めた人の中で、じゃあこれをっていう風に次の、はいはい、それを阻止していくとか、みんなに広めていくまでの次のステップに行ける人っていうのもやっぱり少ないんですよね。そうですよね、
はい、だから一番もう自分があの HIV に陽性ですってこう、うん、カミングアウトすることってものすごく勇気のいることじゃないですか、うんうんうん、それから特に女性はさっきも、あの言いましたけれども、あの非常にいろんな、もともと非常に弱い立場に置かれている人たちが、うんうんうん、余計それでこう、うん、そういう中から、そうですよね、私は HIV に陽性なんですって、うんうん、みんなの前で言うことというのは、はい、ものすごく勇気のいることですし、で我々がしていることはその人たちをどうやったら、あの助けてあげられるか、うんうん、その助けるというのは別にその精神的に助けるとかそういうことではなくて、やっぱり経済的にも自立して、はいはい、自分があの堂々と女性であって一人の人間であるという形でのこう生き方を全うできるような、うんうんはい、あの協力ができるかっていうことが、あの我々のしている仕事の一番基本なんですけれども、うんうんはい、あのそれは、どこでも同じですね、ことなんですね、はいはい、あのアフリカだからじゃなくて、うんはい、これは日本でも同じです、
う
ん、
そうですね、
はい、です例えば具体的に日本人の方がある日突然、うん、例えばこう、日本人はなかなか自分で行くことが先ほども、うん、あのおっしゃったようにないかもしれないんですけど、うん妊娠で分かっちゃったかもしれない、うん
はい、
でその時ってすごいショックですよね、
うんうん、そうですね、日本はまたこう情報が早いから、なんかネットでとか2チャンネルとかミクシーだと、うん、ものすごい勢いでバーッと全部に広がっちゃいそうな感じありますよね、はい、伝わらない、狭すぎる、その情報が届かない社会とまた逆なんだけど、そうそう、同じぐらい恐ろしいこう差別とか、うん、恐怖が待ってますね。
なんか例えばこの東京とかだと、うん、でも逆に何だろう、例えばなんか自分がもしそうなってしまった、うんうん、でも逆にこうか、うん、隠すんではないけど、うんうん、こうなんかこうそのアフリカのようにこう知れ渡るっていう意味ではまたちょっと違ってくるのかなとは思うんだけれども、うんう
ん、でも置かれる状況ってきっと同じですね。
そうですよね、
うん、なんかやっぱりこう近所の自分の子供が通っている小学校で、その心こうがっぷりこう掴み合うものがないタイプの隣人っていますよね。その友達ではない隣人とかからこう白い目で見られるんじゃないかっていう、
う
ん、
あ、そうだね、
すごいなんかありきたりの、うん、はい、絵が浮かびますね、
はい、あのザンビアの方が言ってたように、自分の子供がそれで差別されちゃったりとか、
うんうんうん、 そうですね、
それから自分の身内ですらなんかこう、うん、正確な情報を知らないために周りに全部喋ってしまっちゃったりとか、うんうん、そうですね、そういう話もあるわけですよね、うん、ですから自分が陽性だということをこう知らされてからのこう葛藤がものすごく大きいと思うんです、うんうん、でそういう中 でその陽性を受け入れて、うん、じゃあエイズとともに生きていこうとポジティブに例えなったとしても、うん、そこから先にまたさらに、自分の社会とかその地域に、私は陽性ですって言えるかっていうことっていうのは、とてもその次の段階は大きな、あの飛躍をしないとなかなか出ていかれない。
たとえ言ったとしても、うん、そこで そうなんですかって手を差し伸べてくれるというか、うん、こう受け入れてくれる社会があるのかどうかっていうのは、すごく私がもし自分でなってしまって、うん、それをじゃあみんなに告白しようとした時に、うん、じゃあ周りの人はどうなんだろうっていうのはすごく考えたりします、うん、はい、
ですからとても使命感があって、うん、はい、自分のような思いはさせたくない、うんうん、だからみんなに絶対にあの HIV エイズにかからないようにっていう、うん、あのこうようにしたいから、うんうん、自分の体験を持ってみんなに語っているんだ、うんうん、ということを言ってらっしゃいましたけど、
はいはい、なんかその逆境が社会を良くしていくためのなんだろう生産につながるみたいな、何かこう生んでいく、
そうです、ね、
この立場を使って何かを生もうっていう力がない、はい、発想が出てこない限り、はい、なかなか次にはいかないですよね、うん、
状況は変わらない、
うん、自分だったらじゃあもうそれを使ってなんか仕事、新しい仕事を作ろうみたいな、やっぱ仕事に生かしたいみたいな感じ。
そうですよね、
でもね、本当にそのパワーはすごいなと思うし、うん、自分が本当に なった時に同じようにそういう風にできるんだろうかって考えたりはします、うん、考えたりはしますけれども、
う
ん、
どういうきっかけで彼女たちがそういう力をつけていってるんですか、
う
ん、
そうですね、で多分、ね、その一つはやはりグループだと思うんですよ、うん、同じグループの人たちがいた、うんうん、その陽性者同士の仲間がいた、で仲間同士で助け合う、うん、でその仲間の輪を広げていくことで活動も広がっていくっていうことだと思うんですね、はい、であのザンビアなんかは比較的、うん、あのザンビアではあの、陽性者が非常に多かったので、あの仲間も初めからあったんでしょうけど、はい、ガーナのアデレードさんは、うん、あの本当にガーナはまだそれほどあの陽性者の数は多くないんです、うん、でそういう中で自分からこう自らに出ていったっていう、うん、ここのところは、うん、あのものすごくどうしてできたのかなと本当私も思います、うん、ただ彼女が少なくとも声を上げてくれたおかげで、陽性者のネットワークができ、その活動ができて、うん、あの現実的にその地域の中でみんなにこのエイズの教育を進めていかれている、うん、でこれがあのこれをもっともっと広げていくことが、うん、今アフリカの、はい、あのその いろんなそのあれがないこれがないと言いながらも、うん、みんなが生活している中で少しずつ、HIV エイズ の感染を防止していくことの一つの大きな力になるんじゃないかと思うんですよ、うんうん、
トークディクショナリー、この続きをお楽しみに。